隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト138回目になりますかね、はい、137回目に引き続き、最近、はい、ゆゆもマガジンハウスの方から、はい、出版されました
アイドルホラーミステリー、
アイドルホラーミステリーを、はい、出版されました竹内義和先生がゲストです。
よろしくお願いいたします。
はい、ちょっとあの前回はですね、高石智也さんの話に、終始してしまった、
ね、いい人ですよね。いつも常にニヤニヤしてる方でね、
福島の歌とか歌いながらニヤニヤ、はい、ニヤニヤしてるっていう話。
あの人ニコニコじゃなくてニヤニヤなんですよね。
ニヤニヤですよ、はい、ニコニコっていうのはあの怖いニュアンスは含まないですけど、ニヤニヤってね、
ちょっとなんかねありますよね。いや、まあ、ミステリアスな部分がやっぱり高橋智也さんで終わりなんで、あのそこはやっぱり、まあ、大きな魅力の一つですよ。
なんで、はい、ほんであの A 六輔さんのね、うん、今ねパーキンソン病で、はい、ね、だいぶリハビリでよくなったらしいんですけど、こうやって車椅子で押されてくるんですけど、その時もニヤニヤニヤニヤして暴走するんちゃうかニヤニヤニヤニヤして出てきましたよ、押しながらこう、
あの高橋伊藤さん押してくるんですか。
押してくるんですよ。
あ、それちょっとあのほら A さんちょっと心配ですよね。
何するか分からないみたいな。急に暴走する可能性が、ね、
ずっとね、なんかあのいや何神社で八坂神社、八坂神社の奥の奥に連れて行かれてね、なんか
丸山公園からそのままずっと行って山田を連れて行って置いてきて帰ってきたりとかして、この間三軒ホールだからそんなことしないですよ。山に置いて行ったりはしないんですけど、
しないですけどね、
はい、それこそね、僕はその、うん、高橋智也さんが毎年やってた丸山園に、僕も昔は学生時代竹内先生と誠さんがね、は
い、そうなんですよ、サイキック青年団でね、
青年団で風光明媚なところで、
そうああいう不謹慎なね、イベントをやらせていただいてね。
不謹慎だという自覚は、
いや、あのね、あの歩くことあるんですよ、ただ不謹慎だからどうしたみたいなね、わかりますかね、開き直りじゃなくって、
まあでも、ね、だから、うん、それをどう解釈する、僕は全部ギャグと捉えたんですよ、はい、サイキックに関して言うと、はいはいはい、ね、あらゆる世の中の神羅万象をギャグにしてっていうのを、うん、それをギャグで撮る人と、でもやっぱりね、いろんな人がいるから撮らない人もいたということなんです
ね。だからそれはね、 もちろんあの盛り込み済みなんですけどもね、一つだけ言いたいのはね、そのなんか、いや自分らもなんかそういう不謹慎なことガンガン言うとったやないかっていうような批判をね、例えば僕らがちょっとある種マットなこと言うとね、そういう反発を受けたりするんですよ、うん、例えばこれ言い方よくないでって言うと、お前らも言ってたやないかみたいなね、いうね、反発を受けるんですけど、一つだけ言いたいのは、はい、僕らは不謹慎なこと言おうが何と言おうが、自分の名前を出して言うてるわけだから、特定されるんですよ、こいつが言
う
てると、
まあそうですよね、
だからある意味だから自分のところに帰ってくるのを承知でやってるわけですよね。でもなんかこうとかくなんか言う人っていうのは匿名じゃないですか。
だからね、それ、うん、あの昨日朝日新聞の夕刊見てたら、うん、芸能欄みたいなことであの文枝師匠ね、はい、が連載されてるんですけど、文枝師匠もなんかね、今ネットとかチェックしてるみたいですよ。
あ、エゴサーチを。
エゴサーチを、はい、あいつの落語おもんないとか、はい、落語もわからんくせにみたいなね、そういうことを言うなと。はい、だから自分のことじゃないかもしれないですけど、なんか若手とかも自分とも一門とかの落語会とかをやって、別にあの人落語だけじゃなくていろんなことをさせたりするじゃないですか、はい、あの人自身もなんか音楽とコラボしたいとか、なんか、ね、でもいろんな意見があるけれども、はい、そういう名前も出さずに言うとはどういうことやみたいな、
ね、
あれかなり怒ってる感じでした
よ。お怒りですね。
お怒りで、
はいはい、あ、僕らもちょっと気付けておかないとね。あの意外と文枝さんのことは言いそうなとこもあるからね。
あ、なんか引っ越しの時どうやったとかね、文枝さんのね、
ね
っていう
逸話
が、
はいはいはい、
もしかしたらチェックしてるかもしれ
ませんよ、かもしれませんね。いや、だからいい意味でもあるんですよね。だからなんかこうあの自分でツイッターで書いたりとかブログで書いてることが誰か、まあその本人が読んでくれたりとかね、
そういう伝わり方としてそういうこともあるし、
あるんですよ。
だからそれこそね、うん、あの A ちゃんまでね、はい、何年か前ライブ行った時に言ってましたよ、うん、エゴサーチしたらどうやとかって、うん、こんな噂が出てくるんだけど、これ嘘だよとか、
あ、
矢沢永吉ですらエゴサーチする時代なんですよ。
A ちゃんが2チャンネル見てたらびっくりするよ ね
自分の、ね、自作自演で、
え、これなんだよ
でも見てる感じでしたよ、ね、結構やっぱりね、あのだっていいともの最終回の時に、ね、はいはい、ダウンタウンのまっちゃんがネットが荒れるとか言ってあったじゃないですか、はい、ってことは結構そういうのも見てるんでしょうね、うん、分かった上 うん、でツイッターとかやってはるじゃないですか、はいはい、やってるとなんか、ね、まあ、後外れな変なこと言ってくる人も絶対いてるんちゃいます、はい、多分リプライとかして、
そうそうそうそうそうそう、ね、ですよね。 いやだからね、あの A ちゃんとかでもね、やっぱり僕思うのは、うん、あの人ってなぜかっこいいのかなと思ったんですよ、A ちゃんって僕好きなんですよ、
僕大好き
です。歌とよりもトークがものすごく好きで、うん、あの人の言ってることっていうのは、まあ、極めて真っ当なことを A ちゃん流に言うわけじゃん、あの例えばほら、あのなんていうの、皿うどん、
はい、
皿うどんが好きらしいんですよ。で皿うどん食いに行く店があってね、いつもここに来るんだよっつって、カウンターだけのね、で皿うどん頼んで、で教えようかなとか言ってるわけよ。あの皿うどん、あのうまい食べ方があってさ、とか言ったら、どうすんだろうと。ほんだらここにね、まあ、お醤油とかお酢とかあるやんか、このお酢をこれシュッてかけて、これでうまいんだよねとか言うわけよ。普通でしょ。
いや僕もね、近所に皿うどん屋ありますけど、置いてますわ、そうやってお酢と、ね、
ね、ちょっとお酢入れたりするの、垂らしてね、
置いてあるんです、
うん、それをね、 A ちゃんがね、教えようかな、 A ちゃんが言うとすごいんだよ。
でもそうなんですよ、 A ちゃんそのね、あの MC の時も僕が行った時見てたんですけど、うん、大阪城ホールで、うん、スタバの、あのこう飲み方わからんおばはんがいたら、はい、教えようかって同じこと言いましたよ。いたんだよっつって、
飲めないやつがいたんだよね。
なんかね、うん、言ってましたね、当たり前のことを言うても、なんか A ちゃんが言うたら、
そうなんですよ。で、あの人ドキュメント見たら必ず朝は声がね、って言ってますよ、声出ないんだよね、昨日飛ばしちゃって出ないんだよね、でも大丈夫、夕方になったらパーン出るから、夕方になったらパーン出るから、あれね、わざと出ないように
言ってます、出
ないようにして、夕方になったらほらとか
出るだろ
って、出るだろって、ほんまか。
でもね、僕らね、男ってなんか A ちゃんのそういうなんかもう漫画チックなところも含めてかっこいいと思うじゃないですか。でも女の人ってね、それをなんか受け入れる感性のない人も中にはいて、あの A ちゃんの、映画ありましたよね、何年か前、もう5年ぐらいのやつですかね、いいやつはロックですか、ドキュメンタリー映画行って、僕それこそそれ見てもう感動して、もう俺も独り立ちせなあかん、ね、事務所も独立せなあかんと思ったぐらい影響を受けたんですけど、ちょうどその時にまだ梅田のどっかで見てたんですけど、うん、レディースデーかなんかで、うん、僕は一人で見てたんですけど、うん、帰りね、エレベーター乗ってたら、うん、そのレディースデーからなんか OL3 人組とかがもうボロクソ言ってるんですよ、はい、なんか A ちゃんのリハーサルの時になんかパッチみたいなの着てたな、パッチみたいなので走り回って、何あれとで、何 A ちゃんってイエスマンばっかりやん周りみたいな、
あかなり辛辣な
誰も何言うてもなんかいいっすねみたいな、うん、何があの人裸の王様でみたいな散々言ってるんですよ、いや裸の王様ってパッチ着てはったやんとかってなんかそんなこと言ってるんですよ。
はい、
それがね、
うわすごいですね、そういうやっぱ見方、
やっぱり女性って全然違うんですよ。
違うね、うん、
なんかあのおぼちゃんの時とかでも、うん、ね、あの会見の時でも女性はなんか、うん、ね、僕らなんかわーかわいそうにとか言うじゃないですか、ね、前よりも、うん、あの最初の会見でね、うん、発見しましたあの時の落差とか見て、はいはい、なんかちょっとなんか、ね、うん、いい感じになったなとか言うてたら、はいはい、髪巻いてるとかね、
ああしょってるとか、
ね、
なんか意識してるとか、
意識してるとか、
ね、
ね、メイクの仕方があれば泣いてもいいように、ね、うん、アイラインがどうやとか言うじゃないですか、
うん、はいはい、そういう見方するんですよ ね、
ね、
うん、だ怖いですよね、そういう意味では。
そうですよね、
寝踏みを絶対されるから、で女性どうして寝踏みするから、だからあの装飾品とかが好きなんですよね。
だからね、僕ね、男でよかったなとか思うんですよ、うん、多分女性ってすれ違うたんびに、うん、あ一緒とか一緒
に買った負けたでしょ
とか、
うん、
今日ちょっと負け越しやなとかってい
う思うみたいですよ、
ね、男って一切思わないじゃないですか、
全く思わないですよ。
そんなね、
で変なね、こんな T シャツ着てたらね、あれどこで売ってんのやろぐらいの興
味で、ね、そうなんですよ、僕もあのね、竹内先生今日 NWOT シャツって言って、うん、プロレスのね、はい、ニューワールドオーダーってあの、ね、日本では長野が WCW から輸入してすごいブームになった時の T シャツ着て、はい、あかっこいいなとか今ね、はい、ちゃんと持ってあるんやん、ね、
そうなんですよ、うん、思うけども女性はそうじゃないんだよね。
そうなんですよ、
うん、
女性はそういうふうに、だからそういう目で男も見られてると思うと怖いですよね、
なんでなんですかね、女性はやっぱりこう未来の、伴侶というんでしょうかね、それを探すというとこ特性があるから、やっぱりこのどっかで寝踏みしないといけない
んですね。寝踏みして、あとその現実的なリアルな目で見るんですよ、うん、だから A ちゃんとか僕らほんまになんかもうスーパーヒーローとして見てるじゃないですか、
コミックのキャラクターみたいな、
コミックのキャラクターみたいな見てるんですけど、だから女の人はこの人が旦那やったらみたいなね、いくら儲けてきてもちょっと A ちゃんはみたいなね、
なんかやりにくいなと、この調子でやられたらたまらんなと、
だって一人称も全部矢沢屋だったりするわけじゃないですか。
そうですね、だからあのまあね、女性じゃないですけどもね、 矢沢さんのね、よとぎって言うんでしょうかね、うん、にはちょっと興味はあるんですよ。やっぱり矢沢でしないといけないでしょ、
ずっとね、
あ大変だろうなと思って。
あ どの時もじゃあ矢沢、一人称矢沢なんですか、
うん、
矢沢いっちゃうよとか、うん、
あのスタミナドリンクの時でもこれ飲み方があるんだよね誰に言うてるのか知らないけど
でもそうでしょうね、なんか
片手で開けてしますよね、ピュッて。
あやるでしょう
ね、
だから A ちゃんの、ね、かっこいいとこしか僕は見てないんですけど、うん、ちゃん A ちゃんで、ね、A ちゃんだってコンドーム作る瞬間とかじゃないですか。
それもね、
その時どんな顔して A ちゃんは、
いやほら、あれですよ、あそれほどね僕らみたいなね、あのかっこ悪さはないと思うわ。
A ちゃんがあのスキンつけるとき
は、僕らはものすごいかっこ悪いんですよ。
いやもう口開けてますよ多分、うん、
あれみたいなね。
ほんでなんかねビビリやから一旦逆さにつけてもらって、うん、僕また変えてもうたりするんですよ、うん、もしその先についたんで妊娠したらどうかしようみたいな、ね、
一回石鹸で洗ったりする人もいると。
余計なんかね弱ったりとかして、
うん、ね、ダメやっていうね。なんか一回石鹸で洗った人がそれでしてたらね泡吹いたらしい。
ええ
ちゃんそんなことしないです
よ。だからどんな格好いい人でも間抜けなシーンってあるわけじゃないですか、うん、あるあるとかって思うんですけど、うん、はい、
ね、えいちゃんがもし、えいちゃんがもしチンコがちっちゃかったら、はい、えいちゃんらしくない。
あでもね、うん、それでも、
うん、えいちゃんだったら多少はやっぱり大きくなかったね。
いやでも大きい気もしないんですよね。
はい、
大きかったらあんだけ虚勢を張っていけないと思うんですよ。
ああそうか、逆にちっちゃいという読みか。
そうじゃないですか。なんか僕は見てても、はい、大きい人って、うん、あそこ大きい人ってなんか高穴持ち腐れ系というか、うん、おとなしい人で、
そうですよね、
中学の時でも
得
てしてクラスでなんかね、ほとんど喋らんようなやつ が、
う
ん、やつがなんか水泳の時ね、うん、ものすごい、
うん、もっこりしてた、ね、
もっこりしてて、うん、高穴持ち腐れ系が大変多いんですよ、
はいはいはい、
ああいう人はね。
そうですね。
だから A ちゃんは、うん、どっちかというと平均よりも
うん、やや小さめ、小ぶり、
小ぶりな、
いやゆえに、いつもね、
いつもだからあこまで、ねえ、
はい、
だから僕もそのほんまに幼い頃に包茎手術したんですよ、
はいはいはい、
4歳の時に包茎手術、
おお早いですね、
もうめちゃくちゃ早いですよ、血尿が出て、
はい、
で、うちのお母さんが心配して泌尿器科連れて行って、うん、で血尿は大丈夫だけど、うん、この子新生包茎やで、
うん、はいはい、
言われて、うん、で4歳で包茎手術して、
うん、
でだからね、そこからでも包茎手術したんですけど、うん、新生から火星になったんです
よ、はいはいはいはい、
でしばらく火星やったんですけど、まあ、10代の時にも普通に受けるようになったんですけどと、うん、いう過程を経てて、はいはい、僕だから司法試験長いことかかったんですけど、うん、10年ぐらいかかったんですけど、うん、これもね、その包茎じゃなくなったのはすごい母に感謝してるんですけど、はい、ずっとかぶったままやったままですごい多分それで他のこと頑張ったんちゃうかな、粘り強くもっと
逆にね、
逆に、
うんうん、
っていうのがあるんですよ、
はい、そのコンプレックスを
生かして
ね、
A
ちゃんみたいになれた
かも、 A
ちゃんかぶってるってわけじゃないんですけど
申請のままやったら1回で合格パッて合格して、
はいはい、
なんかね、今アメリカのでかい 法律事務所とかでね、
うん、
ザ・ファームみたいなところで、
うん、トム・クルーズみたいな、
トム・クルーズみたいになってて、僕
なんだよね、
申請
であれば、
申請を受けた
らあれはね、それがね、手術してくれたために
それはそれでいいんですけど、健康上もいいし、うん、女性に対してもね、迷惑かけないしっていう部分はあるにせよ、う
ん、あるんだけども、なんか大きなものを捨ててしまったなっていうことでしょ、
得る分だけ捨てたらちゃうかなっていうね。
そ
う
そ
う、
だからそこですよ、うん、A ちゃんのかっこよさは、うん、得た分だけ捨ててるんだよねみたいな、
よく言いますよ ね
言うでしょ。
そうなんですよ、うん、だからその、ね、うん、ドキュメンタリーとかで、そうそうそう、いやみんな矢沢ってスターで最高だろうって思ってるけど、うん、それ以上になんかしんどいこともいっぱいあるけど、うん、
捨ててるよ
みたいな ねなんかもういやほんまにだから、いや絶対人間ですよ、思いますよ。
そうそうそうそう、
だからチンチンでかくて、うん、運動神経良くて勉強できてとかっていうのは、うん、
ありえないです、
ね、ありえないですね、バランスとして。だから要はね、プロ野球じゃないな、高校野球で戦力分布みたいなのあるじゃないですか、うん、高校野球で守備力、攻撃力とか、うん、なんかね、うん、あれでなんか、ね、男を測ると、うん、絶対五角形、そのそこでチンチン大きいとかも入れたら、
はいはい、
そう五角形、綺麗な五角形ないでしょ。
ないですね、ないですね、
もうチンチンみんなちっこいけど、
なんか他で
IQ 異常に高いとかで、ね、
そうそうそう
そうなんですよね、
うん、いびつだと思いますよ。
いや、いびつですよね、
うん、そうでないとね、全部持っていかれてるわけじゃないですか。
だからなんか表現する人っておそらく、うん、なんかあるからこそ表現がしたくなるわけじゃないですか、
は
い、
そうですそうです、僕らはやっぱりいつも思ってるのは、やっぱり童貞感のある人の方が表現者には向いてる。
あ、
はい、表現者としては
そうですね。
で、いわゆるそうじゃなくってシュッとした人は、その表現者の 程を経てこう何かこうね頑張るというか、自分から表現するんじゃなくって駒として使われやすい。うん、やっぱりこう童貞感の強い人っていうのはやっぱり自分が表現者として、やっぱり童貞ですよね、あの文化というのはね。
そうですよね、やっぱりなんか僕もね、童貞の時とかはほんまによう、だから映画とかのノートをつけたりとかっていう、でそういうのってね、でもね、なんかそういう彼女とかできたら、そっちの方がおもろいなとか思うんですけど、結局でもやっぱり戻るじゃないですか、揺り戻しというか、戻る、ね、はい、だからその辺で、ね、どうやってその童貞の、ね、気持ちをままでいられるかとか、
はい、そうですね、僕だから童貞のままでいるためにはですね、やっぱりそのオナニーは不可欠だと思うんですよ。
あ、そうです、
これをしないと、あの童貞感がどんどんどんどん抜けていく、はい、
でもそれはでも肝心なことですよね、
だオナニーに励んでる人はやっぱり童貞感強いし、あのそういう意味ではずっとこうとんがってられると思うんですよね、そうじゃなくなったらね、オナニーができなくなったらダメだなっていう、ね、
今59ですか、
はい、
その辺は全然
もう全然もう、はい、
現役3年長ぐらいで、
はい、ただ立ちは悪くなってますよ、これだけ言うときますよ
まだあの山本昌みたいなもんですよね、はい、現役やけどもそんな昔ほどの
じゃない
ないけど、でも現役で続けてると、
あの立ちは悪くなったけども、基本的には最後までオナニーで行きます。
でも素晴らしいですね、その竹内先生、はい、それこそ私がね、だ子供の時12とかの時にラジオで聞いてたまま、だからもう言うたら25年前とかですよ、はいはいはい、のままそういうスケベな話とかね、はい、され続けてるじゃないですか、
そうですね、
でもなかなかやっぱり人間というか男って、そういう社会の中でね、
揉まれてね、
揉まれてね、途中で言わなくなるじゃないですか、オナニー、いや僕オナニー元気やねんって言ってる、正直僕同業者で59ぐらいになって、もう弁護士会で偉いさんとかなってて、はいはいはい、ね、そんな、いや実はやってますよみたいなね、ね、そう
言えないでしょ、
言わないでしょ、でもでちゃんとその辺が、その維持されてるのって何なんですかね、竹内先生がキーポン童貞のまま。
そうですね、やっぱりあのそうあろうとする意思でしょうね、いやかっこよく言うと
えちゃん風に言うと
えちゃん風に言うと本当にそうでないとね、あのつまりええ年してオナニーしてる人っていうのはね、おバカさんというイメージがどうしてもつくんですよ。
まあ普通に考えたらそうですよね。
だから最高裁の裁判官になるときにオナニーしてますわっていう人は絶対なれないんですよ、してても。
まあ、あのそんなこと言う人が、まあね、なったら不安ですよね、逆に、最後にその人、その人一番最初に三審制でね、
一番最後に
最後の取り出がそいつでしょ、今日もしとんのかなみたいなする前かとかで判断変わるじゃないですか、ね、男って、したってやったらすっきりして、何でも前はみたいな、
なるけど
許すみたいな、
はい、だからそういうところがやっぱりね、イメージとしてあるわけよ、だから僕は言いたいのは、オナニーしてるからつって決して偉いわけじゃない。
それはその通りなんですけど。いや何言ってる、受けてるんですか。いや誰も偉い言ってない
です。
どっちかってアホやな思ってます。
そうなんですよ。だから決して偉いわけじゃないですよ。いや当たり前の話ですけど、だからそれはなぜかというと、してるしてないに関わらず、そういうことは公の場で言うべきじゃないという、良識常識があるからなんですよ。
まあそうですね。それは公序良俗ですよ。はい、この日本という社会の。
そうなんですよ。でも僕はそこに挑戦していってる人間ですから、
だからそのね、前回三浦雄一郎さんの話しましたけど、はい、あれはまあ言うたらそのほんまの意味での山ですけど、竹内先生は本当にそういうエロという、ね、
そうですそうです、
そのエベレスト今前人未到の領域まで登ってらっしゃるわけじゃないですか、59でね、正直僕12の時に当時多分僕ぐらい年齢だったと思うんですよ、竹内先生が、ね、僕はいまだにそういうことはね、こういうふうに言えますけれども、はい、僕正直20年後、25年後、同じようにね、なんかそんなね、我々が見てるクリトリスは氷山の一角に過ぎないとかね、はい、言うてる自信ないですよ、やっぱり子供生まれてとか、ね、はい、孫できてってなった時に、ね、
そうですそうです、
だからそこの領域に、もう三浦雄一郎、三浦雄一郎のお父さんみたいな、ね、
はいはい、そうです
ね、100歳で直角行で
そう
降りてるような感じじゃないですか、
だからやっぱりこのまま行ってね、例えば本当にもう60還暦を迎えてね、70、80、90となっていった時にね、同じことが言えてたらすごいと思うんですよ、
かっこいいですよね、
これは
だからね、言うたら100歳とかになったらそれこそ金さん、銀さんでも、泉重千代さんとかでも、 あのテレビとかが特集せざるを得ないじゃないですか、取材にね、来るじゃないですか、はい、例えば竹内先生が100、はい、なんか20歳とかなって、はい、日本最高齢になった時に、生放送とかで来た時に、それこそお米券がどうしたとか、
いいっすね、かっこいいですよね、
かっこいいですね、欧米国際マラソンがとか、はい、オマーン国際空港がとか、はい、って言うたら、それはそれでなんか、あ、やっぱりそういうのが長寿の秘訣やみたいなのになったりとか、
なるっすよ、
ね、
はいはい、いやその通りだと思うんですよ。だからね、あの僕、あ、結局ね、長生きするしないとかいうのはね、まあ、健康とか不健康とかいろいろありますけどもね、やっぱりこう自分がストレスを感じない生き方をできるかどうかなんですよ、ただそういうことを無理してでも喋らんとあかんと思うとストレスやから、そうじゃないんですよね。喋りたくなかったら喋らなくていいんですよ、自分のオナニー話だから。喋りたいから喋ってるだけなんで。
ええ、かっこいいですね、ええ、そこに山があるからだ
って、そうだからこう構える必要なんてこれっぽっちもないんですよ。
だから、うん、よくなんかあのなんていう名前でしたっけ、おじいさん の, あの高齢の、ね、お医者さん先生と か, なんかそういう生き方の本とか出してる方とかいらっしゃるじゃないですか、日野なんとかね、はいはい、あのおじいさんの院長先生とかって、はい、でもそんなこと言うてないじゃないですか、
言ってないですね、
仮にあの人がしまくってたとしても、
ええ、言わない、
言わないんですよ、
日野さん言わない、
日野さんがね、あんまりそうです、あえて言わないですよね、はい、でもそほんまにそういう、ね、でもそういう側面もね、分かんないですよ、うん、あの人がそうとは言わないですけども、ああいうね、なんか高校やみたいな人が、ね、うんうんうん、実は日に3回とかあるかもしれないわけで、
あって不思議じゃないし ね,
そうですよね、だからそれをちゃんと言ってくれる、ね、うんうん、人が、ね、
はい、
そういう年を重ねていってっていうのは、今でも竹内先生より年上でそういう、
はい、
なかなかいないんじゃないですか。
そうなんですよね。だから常にこう前に道ないところを行ってる感じですよね。
道ないじゃないですか。はい、この道を行けば、はい、どうなるものかと、うん、危ぶむ流れ。
そうそうそう。
道はなしと。
そうそう。
踏み出せばその人足が道となる。
なるという感じですね。自分の中ではね。だからやっぱりその自分のやってることも含めてね、その今までやってきたことも考えて、結局自分の好きなことしかやってないわけですよ。だからその自分の好きなことしかやってない人間が60超えてちょっとじゃ あ我慢して何かしようかっていうようなことって、もうめちゃくちゃ僕かっこ悪いと思ってるんですよね、やっぱりこう今のままで好きなことだけやっていく。
だからそれこそアナと雪の女王みたいな、ありのままで、
ありのままでレリーゴーな感じでやってますよ。
レリーゴーな、
はい、
ほんまにでもそうですよね。でも結局ありのままでとかって言ってたら、なんかね、うん、あのみんな言ってますけど、はいはい、うん、実際ほんまにリアルにやったらそういうことなんですよね。あの59歳の竹内先生が今オナニーしてるよっていうのがありのままで、
だからずっと違う高校なんかあのオナニーひどくしてたから、うちのお風呂から手袋はめられそうになったもん。
拘束されて、
はい、もうやるなみたいな、まあ、まさにあの雪の女王ですよ。
あだってされてましたよね、あのお姉さん、どっちでしたっけ、
お姉さん、ね、エルサがね、あれ凍らすから手袋で、でほんまに手袋オナニーできない。うん、で俺はそれをこう抜き取ったありのままで
いこう、ありのままで、うん、ありのままで。いやディズニー怒りますよ、ディズニー。でもそういうね、ありのままっていうのはほんまにそういう、うん、なんかみんな綺麗事に言うじゃないですか、うん、私ありのままで生きていくのとかって、
はいはいはいはい、
ね、やっぱりそう、うん、ありのままっていうのはそういう恥も晒してっていう、
そうですそうです、
どうしてもそういうことになりますよね。
そうですそうです、
いいとこだけじゃないですよね、
はい、ないですないです。だからやっぱりその僕はあのレリーゴーっていうのは、まあ、その宣言なんですよ。つまりあの子がありのままで生きていったらみんなに迷惑かけるんですよ、はい、
当然凍らすわけですから、
ね、凍らすわけだから、だからあの人は迷惑がかからない、自分一人ぼっちでいいからありのままに生きたいということはこもるっていうでしょ、
ありました。
でそのこもるということ自体は実際はそのここから見てたら非常に悪いことですよ、氷の中に閉じこもって心を凍らしてしまうわけだから、うんうん、だからアナという妹さんがその氷を溶かしに行くという話でしょ、
う
ん、
そうです、
でもその氷を溶かしに行くんだけども、お姉さんからしてそれありのままで生きてるわけですよ、うん、でそれがうまい具合にこう結びついて姉妹が、うん、最後はありのままだけどもそれなりの良識常識の中で生きていくという道を選ぶということでしょ、
うんうん、そうですね、折衷案というか
折衷案が、だから僕で言わせてもらえたらオナに誤解してたのを2回にしようかっていう話やん。
いや感動して何回も言ってるリピーターのオナニーとか怒りますよ。そんな話なんですか。
まあだからそんな、まあ、
端的に言うとね、
端的に言
うと、端的に言うと所詮ね、
はい、10回やってた人が3回になる話なんですよね。
でも3回はしてるから、
うん、
ありのままでもあるし、
あるし、
でも周りに迷惑もさほどかけへんし、
うん、かけへんし、ネトネトにしないしね。
ネトネトって、でも、はい、うちの兄貴とかでもね、すごかったですもん、ね、あの結婚式の時も言ったじゃないですか、うん、うちの真面目な兄貴、竹内先生になんかサイキックずっと来てましたみたいな、
はいはい、
とかでも、 高校の頃とかも部屋がなんかもうなんかモワーンと、いやあのダウンタウンのごつい感じのコントで屁こいたら黄色いね出てモワーンとする画面になったんですよ、うんうんうん、ほんまそんな感じでもうモワーン
ってなるよね。
そのイカ臭いって言うじゃないですか、あんまりなんかね僕あのイカ釣り漁船とか乗ったことないですけど、
はいはいはい、
乗ったらこうなんちゃうかな、
はい、それ結構ですね、
結構な、うん、あのね多分ね僕匂いでもない匂いで、はい、ダイオウイカって多分こんな匂いちゃうのかなみたいな、そんな部屋がそんなダイオウイカの匂いやった、
こう出るような感じ
でベッドの中にダイオウイカ
いるみたいな感じでしょ、
いるような感じですもんね。だからまあ大概ね、うん、中高生の男って、うん、そのまそんなんじゃないですか、
はい、
そやのにみんななんかね、うん、あの大人になったらシュッとしてね、うん、なんかいろいろ言うわけじゃないですか、うん、だこうだ
言いますね、
ねえ、はい、の中でその竹内先生だけはずっとそういう、はい、
そうですね、だから教訓じみたことなんて言えないしね、ね、言えないよね。
でもなんか逆に教訓じみって言ったりしますよね、それが。
そうですね、あのまあある人がねラミーちゃんという子がいてね、はい、その子はそのニューハーフの子なんだけども、もともと童貞のままニューハーフになって手術してね、でその子は言ったけど、そのおちんこを切るときにねもったいないかというか、うん、まだ童貞なんだって、うん、でオナニーもしたことなかった、うん、でオナニーだけはしとこうということで連続して何回できるかという、うん、初めてのオナニーで何回できるかと、で9回、はい、9回でね、3回目超えて4回目からはねもう行くんだけども、
もう出ない、
出ない、はい、そして5回目6回目になってきたらひりついてくる、しみる、皮がすりむけてくるんだよね、で8回9回も惰性のまま、あのとにかく、まあ、やれるとこまでっていうことで、で10回目には挑戦できなかったというのが
何のためにやっとるんですか、
それ。いや、あのどこまでできるかなと思ったらしいんですよ
それまでずっとしてへんかった
のに、うん、で9回うん、ほんであのエターナルチェリーっていうんでしょうかね、永遠の童貞になったわけですよ、はい、だからその時に全く女性に興味ないんだけど、1回ぐらいはおちんこを使うことしといてもよかったのかなと今思うと言ってました、はい、でその時にねふとヒントになることがある、というのは我々男性は女性の快感のことなんて全く分かんないじゃないですか、だ自分の快感のことは分かるけども、でこれの女性から何倍ぐらいですよと言われても君男性の経験ないから それは違うやろということあるやん、だ一番その近いっていうのはそういうニューハーフの人なんですよ。
あ、そうですか、
うん、で手術して女性器に変貌するわけだから、基本的に女性器の快感もある程度は分かる、
分かるし、まあ、そのなる前のビフォーは
分かるから、
分かるから、
はい、ほんだら男性はやっぱり前立腺があるから、前立腺の快感らしいんですよ、はい、ほんで女性になニューハーフになった時は前立腺なくなっちゃうんだって、だからいわゆるおちんこだけの快感が残るんだって、はい、でおちんこだけの快感が例えばこう整形していく中で20倍ぐらいになるんだって、20倍ぐらい、その本当自分で、自分の普通のちんこあってオナニーした時よりも手術したら20倍ぐらい快感、その代わり前立腺がないので、はい、あのピュッとこう何か大きく跳ね上がる瞬間がない
んないんですか、
タラタラっとこう快感
が、その20倍が、
うん、続くという、
よくね、なんかそれこそそういうものの本読んでたら、うん、女性は何千倍とか書いてる時あるじゃないですか、
うん、
あれ不思議でね、うん、まあ、大概男も気持ちいいじゃないですか、
はいはい、
何千倍やったら、うん、もう仕事とか行けんくなるんちゃうかとか思うんですよ、
う
ん、
そう思いますね
ずっと、
はいはい、
ねえ、
だから何千倍
でもないですよ、ね、そうですよね、測定しようないですもんね、うん、何千倍って、
うんうん、ない、だからまあ僕はそのラミーちゃんの言ってることが一番信頼できるのかなっていうふうに、
えらい信用を置いてますね、ラミーちゃんに。信用置いてます。
はい。
いや、僕もね、こういう話をね、それこそ12歳の時にね、はい、聞いてたわけじゃないですか、はい、ラジオで、うんうんうん、まさか自分が大人になってこういう形で、はい、竹内先生と下ネタ喋れるのはね、
はい、
この間僕それこそね、あの新日本プロレスの串田選手と飲みに行ったんですよ、
はいはいはい、
だから串田選手が、うん、あの人も今まあジュニアでね、この間のジュニアの、はい、ベストオブスーパージュニアですか、準優勝しましたけど、はい、リコシェに負けちゃったんですけど、うん、あの人がもうほんまに小学校2年生からのプロレスファンで、うんうん、あのね、プロレスファンになったきっかけがあの日米レスリングサミットって、
はい、
あの、はい、WWF の時代に、来たじゃないですか、で全日本と新日本が両方協力してやった時があって、あの時にリック・マーテルと、誰でしたっけ、カート・ヘリングかな、
うん、
組対、うん、そのなんでしょう、ジャンボ鶴田キング白星、はいはい、小学校2年生で見てジャンボ鶴田のリック・マーテルに対するバックドロップ、それがあまりにも鮮やかやった、うん、小2の時にもそれが自分の目に焼き付いてプロレスマンになったらしくて、そこから大好きになったっていう話をされてて、だからもうほんまに子供の小さい頃からの不安なんで、それこそ今ライガー選手と対戦してる時とか、はい、ヘッドロックしながらね、うわライガーの角やって思うらしいんですよ。
ああね、わかるわかる。
で僕それこそ今そういう瞬間なんですよ、うん、わ竹内先生の死ぬ話やみたいな、ライガーの角やに、はい、そういう感じで、でもそのプロレスラーもまあそういう感じらしくて、はいはい、言うてありましたね、はい、すごい。だからその辺はあのやっぱりああいうライガーさんとかレジェンドはとか
で、うんうん、ですよね、多分ね、ずっと子供の頃見ててね、
そうなんですよ、
あーとか思っててね。
ほんであの人はほんまにねすごいプロレスファンでしたよ、うん、だから僕より7つぐらい下なんですけど、ほんで僕よりもっと年上のファンが多かったんですけど、うん、ほんでねそういう話で例えば岡田和親がどうやとか話になった時に、うん、その凱旋帰国の時は結構ダメやったじゃないですか、うん、吉橋との試合で、はいはいはい、両方凱旋帰国した同士で試合させて、うん、あまり盛り上がらなくて、はいはい、最初はあの今レインメーカーすごいんですけどあまり評判良くなかった時の話になって、うん、あれはまあ凱旋帰国同士をさせたマッチメイクが良くなかったやろと、うんうん、凱旋帰国した選手っていうのは、ね、あの他の外国人レスラーとか、うん、あるいは日本人レスラーでも外国人帰国した者同士でやらせたら、うん、どっちかが、ね、ええ、負けちゃうわけですから、
そうですね、傷つくよね、
傷つくから、だからやっぱり昔の例えば前田明とポール・オンドーフの前田明があのヨーロッパ遠征から帰ってきて、ええ、IWGP のあの時みたいなのが弱かったですよね、ポール・オンドーフととか言ったら、うん、その越田選手がね、うん、この間ポール・オンドーフをアメリカで車乗せてアテンドしましたとか、
うん、うわすごいですね、
すごいでしょ、うん、で僕らやっぱ昔のファンからしたら、うん、ってなるじゃないですか、はいはいはい、ポール・オンドーフを、はいはい、そうなんですよっていうのがアメリカのなんかでそういうレジェンドのレスラーが出るイベントがあって、ちょうどその時アメリカ行ってたんで、うん、ちょっとあの越田さんちょっとポール・オンドーフを、うん、
送ってくれ
ポール・オンドーフを送ってくれ言われて、うん、もうそれだけで僕らもうしびれるじゃないですか、うん、それを共有できる僕より7つ下の越田選手っていうのが、
いやそれすごいですね、
すごかったですね、うんうん、だから普通プロレス好きって両立しないじゃないですか、その文化系じゃないですか、はい、プロレス好きって、うん、僕も竹内先生も、はいはい、でありながらできることなら僕らだってプロレスラーになりたかったじゃないですか、うん、できることならね、うん、それをそのまま実現してるその文化系の頭と、うんね、だからそれこそね、あの竹内先生昔紙プロのちっこい紙プロで買い替えてたじゃないですか、あんなも読んでたらしいですよ。
あ、そうなんや。
小学生で。
お
でその時あの原たこ焼きさん、あの、はい、元々紙プロの編集者やった、ええ、あの人も言い張ったんですけど、うんうん、それも知ってるんですよ。僕より7つもしたのに。僕は紙プロとか読んでたのが高校生とか大学生ぐらいなんですよ、うん、はいはいはいはい、最後の世代かなと思ったら読んでました、うん、読んでました。
それが串田さん。
串田さん
が。へえ、すごいすごい。
すごいですよ。
うん、本当好きやね。
本当に好きなんですよ、
う
ん、
分かるよねそういうところでね。
だからそういう人がリングに上がってるっていうのはね、だほんまに、なんでしょう、すごい今の時代のヒーローやなと、
うんうん、
昔ってプロレスって、うん、結局あの猪木さんにしても、はい、プロレス興味ないじゃないですか、はい、きっと最初は、はいはい、でもう成り行きで、それこそ、ね、ブラジルで農園で、コーヒー農園で働かされて、どうしようもない日常を送ってた時にしんどい思いをした時に、力道山がブラジルに遠征に来て、うん、そのまま連れて帰られてみたいな、
はいはい、
ほんで最初はしかもあの人もともと日本人、当然日本人で、そのまま中学生の時に移民でブラジル行ったのに、日系ブラジル人っていう設定で連れてこられて、
そうそうそうそう、
それで最初3年ぐらいずっと日本語喋れへんっていうやつですね、猪木さん。そんな思いしてる人じゃないですか、全然今なんか違うというかね、だからあのキックアスって映画あるじゃないですか、 あれって言ったらほんまにそのヒーロー好きの子が、うんうんうん、ほんまにヒーローになっていくみたいな話じゃないですか、はいはい、だからそういうリアルヒーロー像が串田選手であったりとか、
今のプロレスラーってそうだよ ね、やっぱり若い頃からプロレスファンでね、で学校でプロレスごっこやってて、
それこそ棚橋選手とかも立命のプロレス同好会で、ね、学園祭とかでやってた人が今東京ドームのメインを占めてるとかっていうのが、
そうですよね、様変わりしてますよね。
昔はねジャイアント馬場とかでもプロレスに興味なくて、うん、はい、ね、あの風呂場でこけて
野球生命絶たれてね、
ね、どこまでほんまか分かんないんですけど、はいはいはい、プロレススーパースター列伝とかやったら、こけるシーンありますもんね。
ありますありますあります。
もう野球は断念せざるを得ないみたいな、
ね、そうそうそうそう、あのだから風呂場で滑って転んでっていうのはもう馬場さん以降はルーキー新一までないからね。
ルーキー新一って
あのいやんいやんいやんってやってた人、
その芸人さんでしょ。
芸人さん
ですよね、あの、はい、それこそ柳田さんがよう書いてはる人ですよね、はい、そういう
ルキシンイチ、ルキシンイチ本当にいいやったんですよ。
あ、そうなんですか。
も
う
あの日本人を席巻したぐらい。
それ何年ぐらいですか。
僕らは中学か小学校高学年ぐらい
なんですね。そうなんですね。え、吉
本、吉本新喜劇に出てましたね。ほんで自分ら独立したのかな。ほんで独立してね、なんかそれで吉本から干されたんちゃうかな。で奥津雄三さんとかね、なんかそういう白羽大輔が奥津雄三と一緒にやったりとかしてて、結構あのまた別の新喜劇があったんですよ。あ、ほんでそれの弟さんがレッツゴー庄司さんですよ。
庄司さんはあの、うん、焼きそばがスナックの焼きそばが高かったっていうのが庄司さんで、
はい、
でこの間亡くなられたのがあの淳さん、
淳さんです。はい、
長作さんってどうされてるんですか。
長作さんまだ頑張ってるんちゃいますか。
あ、そうなんですか。
はいはい、
うん、その辺はだから柳田さんがね、うん、その辺の研究をされてて、うん、ルーキー新一は名前はだからそれで、ルーキー新一とあとあれ、ド忘れしてまいりましたけど、うん、もう一人なんかねその辺の時代にいらっしゃった、うん、あの姿一平っていう、
姿一平さん
っていうなんかが本当に天才やったみたいなことを抱えてて、
そうなんですよ。だからその辺の話をしたらね、あの B&B っていうのは、初代の B&B がめちゃくちゃ面白かったんですよ。で今も2代目ですから、今面白いとされてる島田洋七さんが実はおもんない方だったんですよ、 初代の B&B は。
あの人なんですよね、あの
放送萩原洋七さんですよ、ね、はい、だからこれはめちゃくちゃ面白かったんですよ、
らしいですね、
うん、で洋七さんがおもんない方側だったんですよ。
あの面白い洋七さんが
おもんない側、
ガバイばあちゃんが、
はい、はい、ほんで、小玉響さんも、小玉ひかり
さんで、
でその光、小玉さん面白くなかったんですよ。ひかりっていうのはめちゃくちゃ面白く
て、今面白い方の小玉さんが、
はい、実はあのそのひかりっていう相手方がめちゃくちゃ面白かった。
ちょっと薬物事件かなんかで、
ね、なんかでもう結局ダメになっちゃったんだけど、
だからその辺のことをあの柳田氏はね、うん、はい、丹念に追い求めてて、はい、すごい説を唱えてましたよ。だから姿一平さんがなんかいろいろあって、でも天才肌やけれども、うん、そういうなんかいろいろ社会性の問題で、うん、まあそういう関西を追われて、はいはいはい、ほんで東京に行ってタモリになったんちゃうかってお前
どんな仮説や、すごいな。
いや、そこまで書いてないですよ、はい、でも読みようによっては、
あ、そう思えるよね、
あの同じ時期に活躍してて、はい、で、ジャズとかもねすごい詳しかったらしいんですよ、はい、ほんで、はいはい、あの大橋巨泉さんがやってた学生対抗のジャズ選手権とかのところで、
うんうん、
その、まあ、早稲田のジャズの司会を、はい、まあ、タモリさんがしてる、はい、で同じ時期に居合わせて、はい、ほんでそこからあの、まあ、タモリさんはそれからしばらく九州行って、うん、でまた東京に、ね、はい、赤塚不二夫さんのところに行って、頭角を現すと、で、姿一平さんも関西でいろいろあって東京行って、うん、ある時期にそのなんかね、うん、誰かに届いた手紙かおはがきかなんかが、うん、今赤塚不二夫さんに世話になってますと、
う
ん、だからそのタモリさんは、
はい、
そのまあ言うたら姿一平さんに影響を受けたんじゃなかろうかと、はい、昔一回あった姿一平、はいはいはい、そしてまた赤塚不二夫のところでもしかしたら会ってたんちゃうかみたいな仮説で、
うん、
でも読みようによっては、
ドイツ人、
あの義経が
ジン
ギスカンになったみたいに読めたんですよ。
あ、
姿一平
がなるほど
タモリになったみたいな、そういうロマンをね、柳田さんは追い求めてはる人、
ロマンやね足跡をたどっていって
で、
うん、
博士さんが、
はい、
あのタモリクラブかなんかに出られた時に、うん、タモリさんにその話を聞いたらしいんですよ、
うん、姿一
平、姿一平、あなた、いや違うんですよ、あなたは姿一平ですかじゃないですよもじゃなくて、うん、姿一平さんご存知ですか、
はい、
知らないねそれだけで、
でも逆になんか信憑性があるよね。
竹内先生はそう捉える側ですよね、うん、そこにロマンを求める、
はいはい、
もしかしたら、
うん、だって一刀両断に知らないよっていう、
逆に言わないですもんね、うん、考えますもんね、うん、そこで、
いたかな、
姿あの赤塚さんの時は当時いろんな人が出入りしたからね、うん、もしかしたら
って言うよね、うん、
だから、うん、ほんまに知らないよ
っていうのは逆にね、
だからもしかしたらすごい実は影響を受けてて芸風とかもそのままやってたりとかして、
うん
し、うん、ほんまやったら、うん、ああ笑っていいと思う、姿一平ショーで、
うんうん、
ね、最後も姿一平がみんながスピーチ ね、されてみたいな、
うん、そういう、まあ、タモリさんがその亡くなる時に実はすでに亡くなってる人のことで悪いけどつって姿一平っていうのはいてみたいな、
その時に柳田さんが、 再評価を受けるというか、でも結構みんなからね、あの言うたらこんなこと柳田さん、ねうん、とかって言われたりもすると思うんですよ、はいはいはい、いろんなところでね、はいはい、そんなジンギスカンになったとか、うん、義経がジンギスカンになったみたいな、うん、話何言うてまんのみたいなね、でもその時でも柳田さんがそこで再評価っていう、うん
は
い
ね、
何年後なのか分かんないですけどね、
うん、柳田さんって真面目一方な方じゃないですか、すごいこうもう真剣師ですよね、あの人って、ねね、もう何も許さないっていうところあるじゃないですか、あの曲がったことは
曲がったこと嫌いですもんね、
ねなんかあの曲がったことするぐらいだったらもう死ぬぐらいの覚悟でやってるんじゃないですか、ね、
いやお前だからそうですよ、もう一本木というかね、
一本木でね
数字の通った人なんで、
うんだからまあその人が研究してるわけでしょ、坂田一平さんのことを、うん、それはかなり信憑性あるような気がするな、
どっかで多分遭遇してて、うん、歴史のねな、うん、それがいいですね、歴史っていうのは、うん、ほんまにその英雄だけじゃなくて、
はい
ね
はい、
のそ英雄目線で語られますけど、絶対同じ時代にその英雄と対峙して、敗れ去った人とか、
うん、英
雄に影響を与えた人たちとかが、
でその嘘を書いてる人でもね、その人を知って嘘を書いてるのと、聞いて嘘を書いてるのと、全く創作してやってるのとか、いろいろあるわけですよ、でそれはやっぱり文言とかいろんなことが読み取っていくと、奥の細道で本当に場所はそこを通ったんだろうかって研究してる人もいるわけですよ、だ弟子がおって、その弟子が書いてるんじゃないかとかね、でその証拠に実はここでとか、でその日にちとか照合していくと、こう書いてると。でここで昔の本があって、そこにも同じようなことを書いて、別の視線から書いて、それを照合すると合わないとかね、なんかそんなことで、じゃあこの空白の3日間この人はどこにおったんだろうみたいな、いうようなところから、あ実はこういうことしてたんじゃないかとかいうことを広げていくでしょ
う。だからもうそれはね、ほんまに学者でだったりするわけじゃないですか、うん、奥の細道の場合は、うんそのね、日本文学者になるんですかね、はい、古文化、そうなのかと思うんですけど、柳田さんやってること全く一緒なわけですよ、うん、それのお笑い版で、それこそ新助さんが、ねうん、あの今来たよ島田、はい陽之助賞ですか、はい、の弟子上がってからデビューするまでかなりの期間があるらしいんですよ、普通弟子ね、もう立候補と同時に弟子上がるとか、そんな感じじゃないですか、やのにしばらくずっと潜伏期間があったと、その潜伏期間を潜伏期間を、ね全部埋めてるんですよ、この日は何やってたと、
はいはいはいはい、
でその当時新助さんが、はい作ってた漫才の教科書っていうのをずっと作り続けてたと、はい、でそれを龍介さんに教え込んで、デビューまではネタをほとんどやらずに、ネタ合わせをせずに、まずはその教科書を読ませて、その漫才の、とは 何、はいはい、何なのかっていうのを教え込んだという漫才の教科書っていうのは、あの新助さん自身も言ってたりとか、あるいは巨人師匠とかも同期でしんちゃんの家行ったらあってなみたいな話をテレビにしたりしてるんですけれども、その辺の断片的な情報から自分のそのいろんな資料を集めて、今漫才の教科書もほとんど出来上がったんですよ、
自分で
柳田さんが、ライフワークとしてそれをやってて、ほんでだからそれをいつかしんすけしんすけさんに見てもらっ て、 ってい
う、はいはいはい、
でだからあの M 角さんもそうなんですよ、結局 M 角さんも、まあ言うたらもう年表ね、さんまさんを作って、さんまさんが断片的に言ってる情報を一元化して作っていって、さんまさんにそれを最終的に、あの採点してもらうと、
2
人ともなんか対象はね、島田紳助と明石家さんまと分かれてますし、違うんですけど、しかも最初はあのネット上で、それこそツイッター上で、そのまあ柳田さんと M 角さんいろんな情報交換やり取りしてたんですよ、最初ある疑惑があって、これは柳田さん の、 あのなんていうのか自作自演で、M 角さんっていうのは柳田さんの別人格
だ
から
、ね、
その新助さんを追ってる時の人格は柳田浩二本名で、さんまさんを追ってる時の人格は M 角ちゃうかいうような話が、まあ、言ってるのは僕やったんですけど、
なるほど、
まあそれに興味持ってるの僕ぐらいなんですけど、ね、でもそうとしか思えないようなやり取りがずっと続いてたんですよ、ほんでなんか情報交換したりとか、喧嘩とかもするんですよ、あのさんまさんが一番最後に古典落語した日、いつかとかので、もうすごいやり合って、もうあもうこれもう修復不可能やなぐらいやり合って、喧嘩したけれども、その時なんかあの柳田さんがあるちゃんとしたなんかニュースソースを持って、こうやって提示したことによって、もう M 角さんがそこからもうははみたいな、できる、
なるほど、
できるみたいな、この男はできるみたいな、でお互いが認め合うみたいな過程があって、
感動的、ね、
感動的なんであの不良漫画とかでも最初は喧嘩するじゃないですか、
ね、で認め合って、
認め合ってから力合わせてみたいな、ほんまそうなんですよ、最初は喧嘩から始まったんですよ、あの金八先生でもあのね、沖田博之が足引っ掛けて、
はいはい、
加藤勝をこかしたりとかしてたんです、ほんまにそんな感じだったんです最初は、それがなんか2人力合わせ出して、 これでもこんな同じような熱量ある人が2人も、
ね
うん、
おるかと
おるかと
ね不思議だよね。
いやほんでまた柳田さんが柳田さんでね、うん、それをまた博士さんに紹介したりとかして、うんうん、実は関西でこんなツイッターをしてる人物がいますって言って紹介したりとかして、はいはい、ほんで、うん、柳田さんと M角さんがあの、はい、水道橋博士メルマ旬報で連載してて、僕は当初1人2役 で、うん、で両方柳田さんが連載
抱えて
大変やろな思ってたんですよ、うんうん、である時、うん、その博士さんの芸人春秋のサイン会のツタやね、はい、梅田 の、あの堂山のツタでやるっていう時に、はいはい、で M 角さんも行きますという情報がなんかツイッターで DM で来たから、うん、M 角さんも来るから隅田さんも来ますかと、はい、最初柳田さんが来てて、ああやっと M 角さん会えるわ思って、
うん、あるいはドイツ人物が分かるわ
分かるわ思って、うんうん、で行ったら柳田さんしかいないんですよ、うん、で M 角さんはって言ったら、あのなんか予定入った言うてましたわみたいな
怪しい怪しいよね
姿一平のこと問われた時のタモリみたいに、はい
はい、あたかも、ね、
え、うん、みたいな、うん、そんなん言うてましたぐらいの
ぐらいのねとぼけて
とぼけた感じで、ほんで僕ああこれ
やっぱり人物やね出てそうや
って最初は思ってたんですよ、うん、そしたら去年の夏ぐらいですかね、うんうん、西川きよしさんの芸能生活50周年のコメディ水戸黄門っていうのがあって、うん、その時にそれこそ M 角さんも見に行くと、うんうん、そのツイッター上でね、うんはい、見に行くと柳田さんも行くと、行くとで僕も見に行くと、はいはい、じゃあ3人で会いましょうって、はい、もう言うたらもう挑発的に柳田さんにね、はい、言うそう言うてるから
会わせるもんや
った
ら会
わせてみろと、うん、あんたやろと、
うん、ね
、うん、なんか M 角さんも来る場合って、いやそうだったらせっかくやから会いましょうって言ったら柳田さんが、いやでも M 角さんどうもやり取り、ね、あのメールとかしてた人見知りやからなとかってずっとなんか
伏線というか
嫌がるんですよ、
はい、
ずっと、うん、それもなーみたいなことをね、うんうん、でもとかでも別にそんな恥ずかしいことではないじゃないですか、はいはいはい、恥ずかしいとこ行くわけでもないし、きよし、うんうんね、さんの50周年のゲストがさんま3回で、うんねね、ほんでそうやってネットでやり取りしてる以上会う方が自然じゃないですか、うんですね、盛んに柳田さんが、うん、どうかなみたいなことばっかり言ってたんですよ、
はい、
でも最終的にもう僕はいやもう強引に、ねはい、会いましょうと、うん、終わって何時にあの前のあるじゃないですか、うん、純駆動ですか、はいはい、NGK の前のあそこで会いましょうっていう話をしてたら、そこに、うん、あの M 角さんですよ、あの紳士、はいはい、スラッとしたシュッとした、あの人が現れて、どうも M 角ですと、うん、それはねいたって思ったら柳田さんがパーッと現れて、はい、
あれ
で、
うん、お
いまだに僕はあの柳田さんが遠隔操作してるよね、
うん、なんか雰囲気的に、
ね、雰囲気的に、うん、あの片山雄介はないですけど、
はいはいはい
ね、で遠隔操作してて、うん、ちょっとようあの、ね、騙すために、はい、そういう M 角さんっていう格の人物を仕立て上げて、
はい、仕立て上げて、ね、教え込んで
教え込んで、
うん、やってるようなねどうか M 角さんって僕も一度お会いさせてもらいましたけども、この存在があるんだけどなんか気迫なんだよね、
なんかミステリアスなんですよ ね
あの人って、なんかこう、どう言ったらいいのかな、あの僕が思ったのは生身じゃない感じがしたんですよ、うん、なんかこう触ったらこうふっとこう手がシュッとこうなるような
、うん、あれ
あれおるのにみたいなね、
そうに触れないね
え、うん、みたいな感覚なんですよね、ミステリアスですね、
ミステリアスなんですよ、だからその人物を、
ええ、
だから柳さんはどっかでもしかしたら探して、
うんうん、仕立て上げて
仕立て上げてっていう、うん、
別人格の自分をそこに投影させて
投影させて、
ええ、ここという時には2人で来るみたいな、ね、
それが間に合わなかったんでしょうね、多分蔦屋のサイン会の時は
時はね、だから来れなかった、
えそんなん言いましたみたいな、
うん、とぼけて
とぼけ
あそうなんや、うん、で今度のほらあのロフトプラスワンウエスト
が、ね、ウエストはその2人が対峙して、うん、ほんでなんかね柳田さんは結局だから、まあ、さんまさんを祝う会でみんなで祝うんですけど、うんはい、それとともにやっぱりね柳田 VSM 角の、うん、まあ戦いでもあるんですよ、ほんで柳さん自身もこの間このポッドキャストで来て、はい、その戦いやと、
はい、
であの M 角さんには正直、うん、M 角さんの今の勢いには勝てる自信ないから、はい、ちょっとインサイドワークだけで俺は勝負すると、
うん、
だからあのほんまにキンシャサの奇跡の時のフォアマンに対峙した俺はモハメド・アリや
と、アリやと、
うん、もうだいぶ年老いたモハメド・アリで、うん、どういうロープ際の攻防をするかと、
うん、打たすだけ打たして
打たすだけ打たして最後に、
はい、
カウンターで
当てると
当てるとみたいなことを言ってるんですけど、うん、多分自分が作り出した M 角という人格が巨大化することによって よくあるじゃないですか、そういう博士が作り出したなんか、まあ、
そうですね、コントロールがね不能になってきてんだよね
不能になってきて、ええ、巨大化しすぎて、
ね、
もしかしたらほんまに柳さんが教え込んだのかもしれないですよね、
はいはい、
教え込むことによって、
はい、ある瞬間なんか人格が芽生えた
のかも、ね、芽生えて抜かしちゃったみたいな、
M 核というね、
その柳田博士が作り出した
架空の自分が
自分よりもいろんなこと調べ出したりとか、うん、勝手にワッハ髪型で資料を集め出したりとかして、
ね、まあ、ここから見てたらそれもでも柳田さんなんですよね。
そうなんですよ、
それ自分で M 核で、
M 核で
やってて、ほんで人と会う時にはその
人物を
仕立て上げたやつを M 核にして、
ほんでその人が今より巨大化してコントロールできなくなった状態で、だから多分その 7.1 さんまさん誕生日イベントではその人格がまた元に戻ったりとか、こう2人が一つ
シューッ
て最後
なるうわ見たいない
やでもこういう話が、あのほんまに単なるバカ話と思えないようなね、はいはい、2人はそのぐらいの熱量があって
ですよね、本当にたかがっていう話なんでしょうけども、やっぱあそこまでこう徹底して調べると、なんかそれ自体がドラマになりますよね、
そう
ある不思議なことに。
そうなんですよ、
ね、だからその彼らが追ってるドラマを見たいというかね、彼らが成し得たものを見るのも一つですけど、そのやってる彼らの過程みたいなものもね、
そうなんですよ、ドキュメンタリーをね、
うん、それはまたドラマだよね、不思議なもんで、あ不思議だよね、
そうですね、うん、そこもほんまやったらそこも流したいですよね、うん、完全版で、
うんうん、
ねえ、
あの 僕らね、ちょっと話が先の話に戻りますけどね、矢沢永吉という、まあ、ある種 そのキャラクターに惹かれて、はい、彼の出してるメッセージとか、歌とかが好きで、でも、なぜ彼がそういうことをするのかという、その例えば本当に皿うどん食べてる時の彼ら、彼というのも一つの作品じゃないですか、というところまで来てるじゃないですか、もはや、だからそんな感じですよね、柳田さんとか M 角さんがどう調べてるのかということも、
そう
なんですよ、何のために調べてるのかということ
を
聞きたい、
もうだからライフワークであることはどう見てもそうなんですけれども、う
ん、なんでそこまで
何に突き動かされてるのか、
まずはね、
まずは
で、その例えば M 角さんと本当にその柳田さんが出会うことによって、お互いがこう化学反応を起こして、より高みに行こうとしているという感じ
で、いやそうなんですよ、ほんで2人だけのもう世界に行っちゃってるんですよ、うん、完全に、
あの僕ね、これはねそうだと思う、プロレスもそうなんですよ、実は。でこの前僕白書の中西さんというね、今白書の中西さんという方と僕30点ラジオでやってます、
あ、はい、まだ存じ上げてます、はい、
はい、で彼がやってるのはまんじゅう食べたのに食べてないふりをする選手権とかずっとやってたんですよ、終わりさん使ってそのまんじゅう食べるんだけど食べてまへんでっていう、それがいかに食べてない感じになってるかみたいなことをでやってたわけですよ、でそれこの前3回目で、人からいただいたプレゼントを、むっちゃくちゃ欲しかったプレゼントをいただいたときに、それを存在に扱う選手権みたいなやっててね、
それ無意識のうちそういうことするやつがいるっていうことを、
ことを自分でこうカルカチュアして、例えばあのお前の好きなあのこれ弁当買ってきてあげたって、お母さんが言われてお腹すいたありがとうポイって捨てるみたいな、でどうっていう、それを見ながら見て、あこれはすごい存在に扱ってるということで、
その辺で
競い合うという、だからその設定も自分で作ってでやってたのよ、である方がね、あのこの人優勝したんだけど、そのまあ、恋人と会うとこから始まるわけよ、あどうもどうもって、え僕にプレゼントみたいなことやるわけよ、自分一人でね、はい、でこの T シャツ俺好きって、なんで知ってくれたのって、あ前俺ちょっとチラッと言うたか、それ覚えててくれたんや、うわ嬉しい、これくれるの、うわどうしよう、今来てええかなとか言うて、うんって言うて、いきなり履くということやったのよ、こう着るんじゃなかった、めちゃくちゃ存在に扱ってるでしょ、だ捨てるとかで行くと思ってたのに、吐くというやり方を
伸びちゃいますもんね、
編み出したわけよ、これが僕聞いたと思う、これで優勝いったと思うんだけど、
ちなみに誰が優勝と決めるんですか、
もう僕らが客が
このあ竹内先生もその
僕も客
審査員の一人として、
僕は客で、
客で、はいはい、
ほんでだから要するにそのいろいろやってたことがやる人の想像力によって違う形にこう
ステージが変わっ
ていくわけよ、
うん、
普通やったら破るとか捨てるとか、なんか踏みつけるとかいうかないんだけど、吐くという、あそうきたかみたいなところに行ってるんで、プロレスもそうなんだよね、その技の出し方かわし方とかがどんどんどんどんこうなんか進歩していって、あのその例えばレインメーカー来た時にレインメーカーをレインメーカーで返したりとか、なんかいろいろこう進歩していくわけですよ、でこうなんかどんどんどんどんこう高みにこう上っていくっていうのがあるんだけど、そんな感じだと思いますね、やっぱりこう公的手を得て
そうなんですよ。だからあの本当にだから、ね、柳田 M 角っていうのは、うんうん、あのまあ、それに着目しているのが日本で何人いるかっていう話かもしれないんですけど、うんうんうん、本当にもう今までの例えば何でしょう、うん、ON とかね、はい、あるいは、王さんと江夏とか、はいはい、イラブと清原とか、うんうんうん、その辺のね松坂と一郎とか、うんはい、その辺と並ぶはい、並び称されても遜色ない今戦いのレベルに来てるんですよ。まあ、ただなんかやってることがお笑いの研究なんで、うん、みんなからねすごいって言われないんですけど、やってるレベルとしては、うん、
いやすごいすごい
本当に。
でやっぱりその新助さんのさんまさんというのが、これがね現実でもお笑いの中でこの2人っていうのはやっぱり友達だし、
まあ
ライバルだし、うん、でキャラが全く違うし、なんか比べてると面白いし、
そうですよね。その方でお二人が多分二人ともそういうね、うん、ライバル意識もあって、うん、高め合って、うん、今までの芸能界にないお笑いの地位を二人が築いたわけじゃないですか、うん、関西弁で全国を制覇して、
はいはいはい、
っていうことを形を変えて今 M 角氏と柳田氏は
やってるわけですね。頼まれたわけでもない
ね。そこがポイントなんですよ。
ポイントですよ、ね。
ポイントなんですよ。
余計なお世話ですよね。
だからさんまさんと新助さんは、うん、それによって巨万の富を得たわけですよ。
うんはい、
巨万の富をね。柳田氏と M 角氏どっちか言ったら、うん、ね
吐き出してるよね。
よ
調べること
で。どっちかって損をしてる。
損をしてるよね。
やけどってだから余計そこにロマンがあるわけですよ。
ありますよね。でそれに対して本とか出して。出したいのにって言ってもそれを断るという、
そうなんです、ストイックな
侍精神というか、
そうなんですよね。多分そういう出すことによって逆にいやここは削りましょうとか、うん、この賞はいらんでしょうとか言われたらもう M 角さんとしてはダメなんでしょうね、うんはい、
ですよね、
うん、これこの、一行抜くんやったらもう出しませんみたいな、
う
ん、
でしょう、そのとやかく言えるのは本人だけぐらいの気持ちでしょう、俺以上に調べたやつがあったら出てきてくださいと、
まあいないわけですからね、
うん、そうだったらもうその自負はあるでしょう、この広い日本探してもあそこまでさんまさん研究してる人は多分
俺だけやという
自負はあると思う、
あるいは自分を作り出した柳田博士、
柳田だけやと
柳田博士
こいつが邪魔やみ
たいな逆になんか親あの父殺しというか、うん、そういう側面もあるんです、
ね、ありますよね、
今度のイベントは、
うんうん、
父に対する反逆をする、
はい、
M 角という
スターウォーズ的なね、
そうなんですよ、
ダース・ベイダーに対してね、ルーク・スカイウォーカーみたいな、
だから多分そのこれもシリーズ化していくと思うんですよ、この柳田 VS M 角、はい、なぜこうなったのかとかも、はい、多分柳田さんが独白する回とかね、はい、実はみたいな、
はい、
遡って、
うん、いや面白いですよ、うん、あの人のね思い込みってのは僕すごいなと思ってて、前々からね、
すごいです、
柳田という人間はただもやないなと思ってて、あそこまでなんで思い込めるのかなっつって本人以上に思い込んでるわけよ。
そうですね。
で竹内さんにとってウルトラマンとはこれこれこういうことでって俺にの代わりで言うから俺違う違うと思ってるんだけど
あ、そう、あれそういうこと多いんですよ、うん、すごい、うん、あのまあ、墨田さんもそうや思うけど、
はい、
全然そうやないんですよ
ね、
ね、すごいんですよ、うん、もうだから前も言ったと思うんですけど、そのね、あの三又さんがツイッターで、ね、うんはいはい、あのオフィス北野のなんか、赤坂サカスでやるイベントで、うん、ツイッターで、ね、水戸橋博士襲撃するって、はい、ツイートしてたら、はい、柳田さんそれ真に受けて、はい、誰か止めなずっとおこれオフィス北野これほんまに責任問題やぞと、このまま三又さん放置して博士に何かあったらこれほんまにもう刑事事件やぞみたいなことずっと
シャレならんで
シャレならんでってつぶやいててほんまにそんなん多いんですよ、
はい
はい、で一回これも最近の話なんですけど、うん、僕あの、プラン9のキューマさんとご飯食いに行ったって話をしてたんですよ、はい、柳田さんと会った前の日にキューマさんとご飯食べに行ってて、はい、昨日キューマさんと食べに行ってたんですよという話をしたら、うん、墨田さんあのキューマ君ってすごいねんでつって、
うん、
あの昔シェイクダウン言うて後藤君とコンビ組んでて、
はいはい、
彼らねシェイクダウン言うてああいうすんげえベスト10とかああいうやってたじゃないですか、昔2丁目ですごい人気あって千原兄弟がトップで、はい、あのぐらいになるテレビが出だすもっとお前やわって阪急電車乗ってる時に忘れもせえへんと、俺があのある金曜日に普通になんか、座ってたら前に立ってる若者2人が前の日にあったヤンタン木曜日ダウンタウンがやってたヤンタン木曜日を完コピで再現しようって言うと、
うん、
で俺もできるけどまさか俺以外で、うん
できるやつがおるとは
できるやつがおるとは、俺途中から入ろう思って、
うん、
でそれでも浜ちゃん役とまっちゃん役で完コピしてる二人がおって、
うん、
で俺は誰で入ろうかなって、
うん、
多分あの時あのキム兄とかユウさんとかやったと思うんですけど、うんうんうん、どれで入ろうかなもう思うぐらいもう完璧な二人がおって、うん、すごいやつが世の中におるもんやなと俺以外でと、
うん、
思って1年2年経って見たら、うん、シェイクダウン言うてあの時のダウンタウンの漫才を完コピしてた2人が、うん、テレビで出てんや、うん、でそれ聞いて、うん、僕あのキューマさんにメールして、うんうんうんあのこういうことを僕の知人が言ってるんですけど、そういうことありましたか、うん、そんなことありませんと、うん、全く記憶にないです、はい、でまあ、キューマさん曰く、はい、いやその後藤さんというシェイクダウン時代の相方が、うん、僕と組む前のコンビの時に、うん、その時もお互いダウンタウンが大好きやから、はいはい、要はダウンタウンの漫才をコピーとかしてたから、うん、もしかしたらそうかもしれませんよみたいなのが来てたから、うん、僕も、まああのうんね、やったことないですよみたいなそういうあまりにも無下な回答をあれなので、はいはい、柳田さんに うん、そっちの回答を返したんですよ、はいはい、いやあの前の相方そういうことしてたかもしれませんねって返したら、うんうんうんそうやろやっぱり
やっぱりどうだろう
だいぶ違うじゃないですかニュアンスが、
うん、違いますね、うん、キューマさんどっか行ってる
キューマさん、うん、最初キューマさんが始まった話なのに、
ね、どっか行ってるからね
ほんまに多いキューマになってるっていうどこ行ったんやっていういやだからねとかその辺のねだからその辺のやっぱり親子の争いいうかね、うん、多分あるんじゃないですか、はい、M角さんとしても、はい、だから言ったら自分の作り上げた、はい、あのサンママッシンがね、はいその暴走しだしてると、うん、ちょっとコントロール使えると、うんはい、っていうので今回ちょっと
ああね、ここは楽しみですよね、うん、それだから真横で見れるっていうのはいいですよね
それはねだからでもねちょっとだから自分が果たしてコントロールできないようなね、うん、場面が現れたらどうしようかなとい
やそれはねあの僕も若干あの、ね、住田さんの立場になって懸念してるのはそこですね、要はもうそういう話ってついていけないじゃないですか、その例え話にも持っていけないじゃないですか、ね、あまりにもこの
なんか 高度な、ね、
高度なところのやり取りになってきて、あの時の明星でこういうこと言ってたとかなってきたら、もう覚えてなかった到底
そうなんです
話できないよね、
うん、だからその辺がちょっとね、うんもうそういうね、ほんまに何でしょう、うん、ノーピープルマッチみたいなね、はい、お客様いるのにもかかわらず、うん、多分 ね、はい、あのね猪木と正斎藤が巌流島でやったじゃないですか、はいあんな形で、はい、松明の中2人が
飛び込んでいくみたいな
飛び込んでいってそういう展開もあるんちゃうかなっていう
ね恐ろしいかもしれませんね、
恐ろしい領域に、
はいいやもう楽しみは楽しみでございます、
でそれが7月1日のフォトプラスで、はい、その前の日が竹内先生が
ゆいも祭り
ゆいも祭りですね、
はいはいゆいも祭りということでね、まあ、マンデーナイトアワーズっていうのを僕あのニコ動で生配信してるので、はいはい、それを、まあ、あのロフトプラス版、はい、ウエストでやろうと、はい、でその時に一応マンデーナイトアワーズということで中継もしながらそこで語ることはゆいも祭りであるということなんですよね。で、まあ、あのとりあえず何人かシークレットゲストにも来てもらって、まあ、南かおりちゃんにも来てもらうということになりましたので、はいまあ、いろいろとビデオレターいただいたりとか、いうことでちょっとどんどん盛り上げてですね、あの、まあ、とにかく今回ユーモに関してはですね、あの今までの僕とちょっと離れまして、
はい
結構ガンガンと皆さんに協力をお願いしてるんですよ。
そうですね、というのは積極的ですよね、うん、人見知りの竹内先生が、
はいはい、かなり積極的なんですよ、ほんでブラマヨの吉田にも呼んでちょっとつぶやいてよっていうようなことも入れたし、だ今あの楽天で買いましたと、はい、で仕事をまだちょっと今いろいろ忙しいんで読めたら即つぶきますっていうようなことをくれたりとか、まあ、いろんな方がなんかあのというのはもう必ずベストセラーにしたいなと思ってるんですよ、うんうんはい、であのねあのメルマ旬報の連載からいろいろこうやって本が出ていってね、まあ、売れたりするとまた次の本また次の本っていうようなことになってくるじゃないですか、う
ん、
メンバーに
も、ね、今やらせてもらってるんで、いつかそうやって本にしたいですもん、はい、そうやってね先陣を切って竹内先生がやっていただければ、
は
い、
そうなんですよ、だからもうみんなでこれをね
盛り上げていって
盛り上げていってね、はい頑張りたいと思っておりますので、
ね、もっとユーモの話をしないといけないのに、はいね、高石智也の
話とか、はい、
M角さんの話
面白かったですよ
話に終始しちゃいましたけれども、はい、でもこのユーモ、はい私も、ね、今読んでる途中でも、ね、ラストがどうなるのかワクワクしながら読んでますんで、は
い、
同じことを、ね、皆さんにも体験していただきたいなと
お願いします。
これが6月30日がそのユーモ祭りがロフトプラスワンウェストで、
そして
ロフトプラスワンウェスト の、ね、あのホームページで見ていただいて分かりますし、はい、その翌7月1日が、M 角 VS 柳田ちょっとあのイベント名も変わりましたけれども、
ドイツ人物なのか否か
父殺し
父殺し
柳田博士の運命やいかにということで、
はい
そういう形でまたあのこのポッドキャストにもぜひ竹内先生にも
また
遊びにお越しいただいて、
はい、ありがとうございました。
今日はあの、ね、2回続けて収録ありがとうございました、うんはい、
ありがとうございました。